はい、こんにちは、石財団の坂本です。今日はですね、カウンセラーになる、にはプロのカウンセラーへの道のりということで、心理カウンセラーの三木宏さんに、どうやったらカウンセラーになっていけるのかということですね、はい、そして成功していけるのかということを、お話し聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、じゃあ簡単に三木さんの、はい、また自己紹介を少しお願いしたいんですけれども、
はい、プロの心理カウンセラーで開業しております三木宏と申します。2009年の6月にプロカウンセラーとして開業いたしました。で、今では心の病のパニック障害というものがあるんですけども、そちらの専門家として日々活動をしている状態です。
はい、これまで2000名以上の方を、治療されているという、方であります。はい、で、今日は三木さんにその、プロのカウンセラーがどうやったらなっていけるのかっていうのを、お話聞いていきたいと思うんですが、そもそもそのカウンセラーの仕事って三木さんがどういうふうに考えているかっていうところなんですけれども、はい、そこをちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、
は
い、
そうですね、カウンセリング、カウンセラーの仕事っていうのはこう、本当にその自助努力の支援業だな思います。カウンセリングってイメージとしてはこうなんか私のカウンセラー側がクライアントさんをこう助けるっていうような感じだと思うんですけども、助けるのではなくて、そのクライアントさんの底力を信じながら、どっちかっていうとこう支援していくっていうようなイメージがカウンセリングかなと私はずっと思いながらやっていますね。
じゃあ自分が何か教えるっていうよりも、その人が、回復していくのを、サポートしてあげるみたいな。
はい、底力といいますか、回復力もありますので、そこをよりよく回復していくためのお手伝いというような感じでしょうか。
わかりました。じゃあその中でその、カウンセラーに向いてる人と向いてない人っていうのがやっぱりいらっしゃると思うんですけれども、三木さんの中でどういった方がカウンセリングに向いてて、逆にどういった方が向いてないのかみたいなのがあれば教えていただきたいんですけれども。
そうですね、多分私が感じる一番大きい向いてる向いてないとしては、まず向いてる人というのは勤勉な人だと思います。人間の心ってやっぱり移り変わるものでして、で心の仕組み自体は変わらないんですけども、例えばこう社会情勢といいますか、社会の仕組みですとかストレスのかかり方って変わってきますので、それに応じたこうカウンセリングのアプローチですとか、新たな心理的な学問ですとかで、こう学びをたくさん取り入れていかなくちゃいけませんので、どちらかというとコツコツやっぱ学びながら、こう自分を常にブラッシュアップしていける方が向いてるのかなと思います。逆にちょっともしかしたら向いてないのかなっていうのは、一度きりの学びで、自分 の伸びしろっていうんでしょうかね、増やさずに、知識がちょっと浅いままで活動していこうって考えてる人はもしかしたらちょっと向かないのかもしれないかなと思いますね。
それは知識は浅いっていうのは、具体的に一回勉強してそのままそこで終わってしまってるみたいな感じなんですかね。
そうですね、例えば、心の病もいろんなものがあるんですけども、一つの例えばうつ病としても、うつ病だけでも、うつ病うつという名目だけでも多分30、40種類あるんですね。でそれの例えば大うつ病、大うつ病っていうのだけ学んで、他のうつの種類学ばないですとか、そういうことも結構ありえますので、やっぱりその一つずつ、例えば打つといってもそういうパターンですとか、いろんな種類がありますので、そういうのはやっぱり深くまで学んでいかれるこう必要性っていうのはあるのかなという感じですね。
じゃあそういった打つの種類に合わせて自分のカウンセリングのパターンも、いろんなパターンを用意していく必要があるっていう形ですかね。
そうですね、
ちなみにそういった三木さんはそのカウンセリング のパターンみたいなんていくつぐらいとかあったりとかって。
そうですね、ほとんどその方に応じた、もうハンドメイドじゃないですけどね、独自性あるんですけども、パターンで言ったら多分200パターンとかじゃないですかね。
そんなにパターンをお持ちなんですね。
カウンセリングの手法が実は400ぐらいありますので、そういったのをちょっと組み合わせながら、例えばこう感情にアプローチしたですとか、こう考え方にアプローチしたとか、行動にアプローチして、この人に合った心理療法はこれとこれかななんて組み合わせて、そういうパターンの掛け合わせでいくと200ぐらいはあるのかなって感じですね。
それをもうその方に合わせた最適な カウンセリングの手法で、
はい、
まあ、その方を導いてあげるというか、
そうですね、
楽にしてあげるという形ですかね。
はい、はい、そういう感じですね。
分かりました、ありがとうございます。まあ、やっぱそういう意味ではやはりその勤勉というか、
はい、
自分 の, そのパターンを増やすっていうのも非常に大事なところですかね。
う
ん、
そうですね、はい、う
ん、ありがとうございます。じゃあ、そのカウンセラーになる、実際になるためにはっていうところなんですけれども、はい、実際にカウンセラーになって、なるためにはどういうことをしていく必要があるのかっていうのを、
はい、
まあ、ちょっと教えていただきたいんですが。
そうですね、まずカウンセラーになるためにはやっぱり、ま、本当に大事なのは学びをこう得ていくことが大事です。で、学びを得る方法もたくさんありまして、例えばその、心理学科を置いている、まあ、大学ですとか大学院にで資格を取るパターンもありますし、あと今多いのがカウンセラー養成学校みたいなのが結構あるんですね。はい、そこにもプロのカウンセラーはいらっしゃいますので、そこで知識を得ながら、まあ、カウンセリングのロールプレイなどを通して学んでいくっていうスタイルが多いですかね。
はい、ちなみにそのカウンセラーになるためのその、はい、その費用とか期間って大体どれぐらいかかるものなんでしょうか。はい、
そうですね、これもかなりピンキンなんですけども、すごく例えば NPO 法人様で立ち上げてる団体もあるんですけども、うん、そういうところはすごく安くて、まあ、2万円から3万円ぐらいとかもありますし、うん、ちょっと高いところは2、300万するところもあるっていう感じですね。
そんなに価格が結構違うものか。
結構違いますね。
内容的にはどうなんでしょう、何か違いみたいなんてあるんでしょうか。
あ、多分内容的にはそれほどないとは思うんですけども、はい、ただ外部講師を、
うん、
まあ、有名な人を呼んできたりですとか、うんうん、ただいい設備でやってるとこっていうのはやっぱりそもそも高い値段になってしまうのかなと思いますね。うん、はいはい、
ね、はい、あとはその、まあ、知っておきたいカウンセラーの資格と仕事というところで、
はい、
全員カウンセラーの方はどういう資格があって、はい、その資格でどういうお仕事されてるのかみたいなのをちょっと教えていただけたらなと思うんですけれども、
は
い、
そうですね、
はい、
まずカウンセラーは確かに資格がありまして、はいはい、資格の種類はまあ、カウンセラーの資格自体全て民間資格、
うん、
で国家資格は今のところないんですね。はい、それで大体合わせるともう300から400ぐらいの資格があります。
うん、
一番その、まあ、カウンセラー、日本におけるカウンセラーの最高峰としましては、まあ、臨床心理士という資格がありまして、うん、それは、専門 の, その、まあ、大学、
うん、
例えば新なんだっけな、専門的なその心理科目がある指定大学に行って4年間行って、指定の大学に2年間行って、まあ、あと、まあ、1種2種っていうのがあるんですけども、うん、2種の人っていうのはその例えば指定の専門の、まあ、心理学科のない大学行ってしまった人でもカウンセラーになりたいとか心理学を学びたいって人が、うん、もう一回その指定の心理学科の大学院に学び直した場合は、指定の心理学科の大学に入ってないのでちょっとブランクがあるんですよね。
うん、
そういった場合は2種の人たちっていうのは1年、大学院を卒業した後にどこかの機関に入ってカウンセリングの研修をします。
うん、
で計その研修が終わった後に初めてその臨床心理士の資格をし、受験資格が出るっていうパターンですね。
はいはい、
で大学も大学院も指定 の, その心理科目を受講している人は、うん、そのまま受験資格が取れるっていうパターンですね。
はい、なかなか大変ですね。なんか
臨床心理はちょっと大変ですね。
ちなみにミキさんは、資格としてはどういう資格を持たれてるんですか。はい、
私は臨床心理士の多分その次ぐらいに来るのが、はい、産業カウンセラーっていう資格がありまして、
はい
は
い、
私はその資格を持っております。はいはい、あと一番最初 の, その、まあ、カウンセリングの学校ですね。
はい、
私は民間 の, その養成スクールに通ったんですけども、はいはい、そこで資格取った資格が2つほどありますね。
はいはいはいはい、
計3つぐらいですかね。
ですかね。
はい、
ちなみに産業カウンセラーは、はい、どういう資格というか、はい、資格なんでしょうか。
そうですね。はい、産業カウンセラーは今は違うんですけど、もともと厚生労働省がバックボーンについていたところでありまして、産業っていう名前からも分かるようにこう、まあ、社会的な、うん、まあ、どちらかというと企業さん に所属している人たちの、まあ、ストレスマネジメント、うん、その人たちのストレスケアとか緩和するために立ち上がった団体でして、うん、大体まあ、企業内カウンセラーですとか、あとはまあ何でしょうかね、団体などに含まれるカウンセラーもそうなるのかな、うん、どちらかというと病院ですとかそちらではない方の産業分野のカウンセラーっていう資格ですね、うんうん、
みさんはじゃあその産業カウンセラーとしても今も活動もされてらっしゃるんですか？
以前はあの企業内カウンセラーをしてその資格を持ってやってたんですけど、はい、今現在はやってないですね。
もうじゃあ、まあ、個人のカウンセラーとして、はいはい、もうそちらの方で活動されて開業されてっていうところが、はい、
そうですね、個人的、あ、そうですね、個人カウンセラーとして
やってますね、はい、やされてるという形ですかね、はいはいはい、ありがとうございます。あと、まあカウンセラーの方はまあまあ、資格がなくてもなれるっていうところなんですが、はい、結構基本は今国家資格はないっていうところなんですね。
そうですね、国家資格は今現在はなくて、いろいろ国家資格にしたいといいますか、
はい、
なる動きはあります、
はい、
ただ具体的になるっていうのまだ言ってないですね、はい、
まあ、民間資格があれば、まあ、まあ民間なので、まあ、資格がなくても、まあ、はい、なろうと思えばなれるという形なんですかね。
そうですよね、はい、実はまあ、カウンセラー日本も海外は違うんですけど、
はいはいはい、
日本だけだとその資格がなくても実は慣れてしまいますので、本数冊読んだだけでも、はい、まあ、カウンセラーです名乗っちゃえば慣れちゃうというのが今の現状でありますね。
わかります。そんなカウンセラーの方の働き方なんですけど、一般的には皆さんどういう形で働くパターンが多いんでしょうか？はい、
そうですね、本当に大きく分けて2つありまして、はいはい、一つは先ほど申し上げた産業の分野、うん、まあ、例えば企業さんに入るですとか、うん、あとは市役所に入っての、はい、まあ、まあ、なんでしょうね、精神保険的な立場でのカウンセラーという、うん、まあ、就職という形、うん、もう一つは私のようにこう開業して、うん、まあ、プロとしてやっていくという2つのパターンがありますね。
うん、そうです。どちらを選ばれる方が多いというか、はい、
そうですね、最初は多分就職を目指す方がどちらかというと多いんじゃないかなと思います、はい、うん、ですが今日本ってあんまり募集してないか、
はい、
もしくはその先ほど申し上げた臨床心理士という最高峰の資格であればなんとか入れるという現状がありますので、はい、多くはその就職できずにどうしようかってなった時に、まあ、開業のそうか道があるんだって言って入る方が多いのかなっていうのが現状ですね、
はいはいはい。皆さん結構開業して、結構開業もでも結構大変かなっていうふうに思うんですけど、
はい、
そう
ですね、
はい、そのあたりはどうなんでしょうか？
そうですね、カウンセラーを目指す人って基本的に、まあ、学びが好きでしたとか、うん、心理にすごい興味があってその分野はめちゃくちゃこう学ぶ人が多いんですけども、うん、ただ開業するとなると まあ、ある意味ビジネス、ね、商売ですので、うんうん、まあ、そういうマーケティングですとか、うん、こうビジネスの手法っていうのがすごく必要になるんですけども、うんうん、そちらをやっぱちょっと学ばれてない方が多いので、うん、開業しましたって言って半年もたずに辞めちゃう方とかもいらっしゃいます。
そんなに皆さん結構早いんですね。
早いですね。
なかなかね、ご自身でいきなりやるって言ってもちょっと大変だったりしますもんね、
う
ん、
そうですね。あとは開業しながら、まあ、ちょっととりあえずアルバイトですとか、うん、まあ、就職はしてるんだけども副業でカウンセラーやって将来的に独立とか考えてる人、はい、中にもいらっしゃいますね。
そうですね。でもその中で美希さんはもう9年間されてらっしゃるというところで、
はい、そうですね、その
開業されてたと思うんですけど、
はいはい、
そのなんか、ね、その長く続いてる秘訣みたいなっていうのはあるんでしょうか？
あ、そうですね、はい、私はそうですね、9年間続いてますけども、やっぱり一番の秘訣はこの仕事にプライドと持つことと、うん、本当にそれがやりたいのかっていうところですね、はい。日々カウンセリングをしてるとやっぱりいろんな方がいらっしゃいますので、もちろんこちらもダメージとは言わないんですけど、うん、すごく疲れがきます、
うんうん、
まあ、精神的にちょっと辛い方のお話を聞くのでやっぱ辛くなるんですけども、それを置いてまでもなおかつその仕事でやっていきたいって気持ちがあるかどうかが一番強いのかなと思います、
うんうん。ミキさんはそういう情熱を持ってたんで、まあ、はい、続けることができてるっていう形ですかね。
そうですね、そもそも辞めるって頭が全くなかったですね。
はいはいはい、はい、そうだったりすごく大事ですよね、確かに。
そうですね、はい、
わかりました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
じゃあご質問というか、はい、なんか今のところですし、はい、あ、どうぞ、
はい、お願いします。
手法を200ぐらい身につけてらっしゃるっていう話を聞いてるんですけども普通のなんかスクールとかに通っても小的なスクールだと20個ぐらいしか学べないのかなっていうのがありまして、ね、はいはい、実際どうやって学んでいますか。
すみません、手法というよりかは組み合わせが200通りっていう感じですね。で、私も実際にその手法的なものは多分やっぱ20ぐらいしかないんですけども、例えばその思考にアプローチしながら感情にアプローチするためには、傾聴療法で来談者中心療法っていう療法があります。あと感情をこう動かしていくためにゲシュタルト療法とかあるんですね。でお話を聞いてその方の悩みですとか深いところを傾聴 の来談者中心療法で聞きながら感情、例えば不安が強い方にはそういう感情を動かすゲシュタルト療法を組み合わせるとか、そういうパターンが大体200ぐらいっていう感じですかね。なんとなく今ので大丈夫ですか。
もうちょっと勉強してみて
です。
あ、本当ですか。
はい、ありがとうございます。どう
ですか。はい。ホームページを作成したとき
に、あ、はい、
なんかこう工夫した点とか
ありますか。ああ、そうですね。ありがとうございます。最初やっぱ開業カウンセラーとしてやったときに、私そのホームページの作り方とか一切知らなかったんですね。で、知り合いに実はウェブ制作業者がいまして、その方に依頼をしました。だいたい20万ぐらいだったんですけど、ただその人はすごく全部自分で作りたい人だったので、こちらの意見が通らなかったんですね。その人の作りたい、その人のデザインの良さで、その人の文章なので僕のホームページになってないんですよね。だから最初ね、一番最初作ったホームページは工夫はできなかったです。でもずっとやってても半年に一遍ぐらいしか問い合わせがないので、どう考えてもこれ何か間違ってるって言って自分で作り直した経緯があります。はい、
はい、よろしいでしょうか。あと大丈夫ですか。大丈夫ですか。
新しく作り直したホームページで、
はい、
気をつけたポイントとかです
か。そうですね、まず新しくホームページを作り直すときにターゲットを決めました。それまではカウンセリングしてるといろんな方がいらっしゃるので、どっちかというとこう何でもカウンセラー、心の病の方もいるし、日頃のストレスの人もいるし、こう夫婦関係でごたごたしてる人もいるっていうのを受けたんですけど、そうなっちゃうとその専門性がないのでお問い合わせ自体が少ないんですよね。でパニック障害という心の病に特化したところからホームページを作り直したので、専門性をかなり打ち出すことができるようにはなったかなっていうところですかね。まあ、キーワードとかもですね、はい、
そこからじゃあ問い合わせも増えないですか。
相当増えましたね、はい、
専門性を絞るというのがやっぱりすごく大事なところですかね。
めちゃくちゃ大事だと思います、
は
い
は
い、
そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、そんな感じですか。お二人大丈夫ですか。
大丈夫ですか。
あ、どうぞ。あ、ぜひぜひ、
はい、
クライアントさんは最初はいないから
大変
なんじゃないです
か、はい、
今は食べれるようになったんです、
はい、
クライアントさんを増やすために何をやられたのかな、
はい、クライアントさんを増やすためには、僕はブログという媒体を使ってもう書き続けました。ブログってそのね、いろんなこう発信できるツールなんですけども、そのやっぱ最初そのビジネスの知識はある程度、スクールビジネススクールに通って得たんですけども、それをやっぱり早速取り組んで実践するときに、あ、ブログを使おうって思ったんですね。ちょうど流行ってたっていうのもありますので、でもうこれしかないと思う気持ちで延々と書き続けたっていうのがありますね。そしたらそれが功を奏して、コメントがつくようになりまして、なんか今だと笑い話ですから、ミキ先生の感想を受けたいですってコメントがついたんですね。あ、やった、お客様来たと思って、問い合わせどうしたらいいですかって言っ って僕ブログとかホームページに問い合わせすることなかったんですよで、あの慌てた問い合わせページ作ったりですとかコメントをとにかく増えましたね。で、あとやっぱり心の専門家がパニック障害としての専門家でやってますのでリピーターの方が多いので、まあ、新規の方もいらっしゃるんですけども、まあ、来た方にはもう 120% 満足していただけるようにちゃんとこうカウンセリングのサービスを提供するっていうのはめちゃくちゃ心がけましたね。はい、
ね、
はい、
資格の勉強中とか、
はい、
なったばっかりの時とか、
はい、
やっぱりちょっと向いてないなとかっていうふうに思った瞬間とかってありますか？
ですね、実はこれはね、今でもあります。このカウンセリングってすごい不思議なんですけど、例えばこっちがすごく満足したカウンセリングできたなって思っても、クライアントさんが満足してなかったり、なんか全然今日のカウンセリングめちゃくちゃダメだなと思ってクライアントさんがめちゃくちゃ満足してたりですとか、なんかそういう違いっていうのがあるんですよね。ですので、そういった違い、うん、なんていうんでしょうかね、自分の中、自分の問題になっちゃうんですけども、なんかそういうところが大きいのかな。もう一回ちょっと質問聞いてもいいですか？
スクールとかで学んでいる時とか、
はいはい、
カウンセラーなりたての時に、
はい、
やっぱり向いてないなって思うとか、
はいはい、
なんかそのスクールで両方をやるじゃないですか、その 体験するっていうか、
ありますね。
その時になんかちょっとこの両方とか合ってないからこの業界向いてないのかなとか、そういったこととかっていう、
ありますあります。大体専門学校によるかもしれないんですけども、私の一番最初に入った学校は一つの手法しか教えなかったんですね。でその手法がもうカウンセリングだよみたいな教え方をされたので、カウンセリングってこれなんだと思ったんですね。で実際に開業してプロとして活動していくといろんな方がいらっしゃるんですけど、その手法が通じないんですよ、どう考えても。いろんな人がいるので、なんかおかしいって思ったんですよね。でその時にやっぱりなんで、まあ、まだそのカウンセリングを学び始めた時でもありますし、カウンセラーの業界に入ったばかりですので自分が向いてないんだになっちゃったんですよね。でもよくよく蓋開けてみるとたくさんの手法があって、その手法をその人に合わなかっただけっていうのが後付けになって分かりました。そういうことでちょっと自分が向いてないなと思うことはありましたしね、はい、よろしいですか？ありがとうございます。
手法はね、なんかいろんな手法があるっていうところを知ってるかどうかって大きいですよね、
はい、大きいですね、めちゃくちゃ大きいですね、
うん、でやり方はね、何でもよくて、
はい、
まあ、その方を、まあ、より改善するみたいなところに集中するみたいな感じですかね。
うん、そうなんですよね。
うん、
私はよく例えるんですけど、はい、カウンセリングの手法って包丁とか刃物だと思うんですよね、はいはい、でその素材は、まあ、クライアントさん、
うん、
例えばそのイワシの、ね、腹綿取ったりするカッターナイフはいいんですけど、
うんうん、
斧でさばけるかさばけない、
はい、
斧にはその大木を倒す役目がありますし、はい、マグロをさばく包丁もあるので、
うん、
考えで僕は取り入れていろんな手法を学んだって経緯はありますね。
うん、まあ、その辺を使い分けながら、
はい、
まあ、やっていくっていうところですかね。
は
い、
それはね、とても大事だと思います。
あとやっぱそこ、どんなクライアントさんが来てもまあ逃げないっていう覚悟みたいなところですかね、
はい、
なんとなく大事なところっていうのは。
そうですね、
うん、
正直プロの世界に入るとめちゃくちゃビビる
ん
ですけども、はい、
う
ん、やっぱり自分の例えばレベルがここだとしたら、
はい、
このくらいのレベルの方がいらっしゃるので太刀打ちできない。
はいはいはい、
でもそれでももう冷や汗をかきながらでも、こう喉がカラカラになりながらでも、
うん、
精一杯こう、まあ、アプローチしていくと、
うんうん、
クライアントさんはやっぱ分かってくれます。
うん、
カウンセラーが見てるよりクライアントさんが数倍見てるので、
うん、
ある程度の技量って多分バレちゃうんですよね。
うんうんうんうん、
でもそれでもこの人を何とかしたいっていう情熱があると、カウンセリングが進むかなって思いますね。
確かに。
は
最終的には人の、ね、心の部分ですからね。
そうですね。
テクニックでやってほしいわけではないですもんね。
そういうことですね。
確かに、まあ、そういったところがカウンセラーさんとして、まあ、いいカウンセラーになるにはすごく大事というところですかね、はい、
そうですね、うん、すごく多分テクニックとか、まあ、コツとか、まあ、いろいろノウハウとか必要だと思うんですけども、うん、僕が思うのはやっぱり最終的に人間観かなって思いますね。
はいはい、
やっぱりこういろんな経験、例えば遊びですとか、はい、まあ、知識を学ぶのもそうなんですけども、いろんなことを取り入れてる人ってこう、まあ、豊かな感じがすると思うんですよね、うん、余裕があると言いますか。で基本的にそのカウンセリングに来てくださる方っていうのは余裕がない状態でも辛くてカチカチになってる状態ですので、うんうん、カウンセリング、カウンセラー側もカチカチになってる状態だとやっぱりこう折り合いが合わないというか、うん、全然その幅が広がらないんですよね、うん、でもそういうのは包み込めるだけの余裕があったりですとか、楽しみとかユーモアがあるとやっぱそれだけでクライアントさんのその悩みがほぐれるっていうのはあるかなと思います。
わ、うんうん、かりました。
はい、
ここですかね。はい、ありがとうございます。大丈夫ですかね皆さん。じゃあ一応こんなところで、
はい
はい、終わりにしたいと思います。はい、じゃあどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。